TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミック安井です。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
11月22日に配信、
はい。なるほど。
されてるはずですね。
はい。うん、もうね、個展も始まってね。
はい。
はい、
皆さん行ってください。皆さんね、うん、11時から19時までですよ、はい。自由に来れますよ。
めっちゃ猫好きさんから。
はい。
片桐さん。
はい。
個展の開催おめでとうございます。
ありがとうございます。
いいですね。
普通歌というんですかね、
はいはい、
来ております、うん、最近片桐さんが作品を売りたいという話をちょこちょこ出ていました、
はい、
僕は美術関係の仕事をしているので、
はい、
どうやったら売れるのかを勝手に考えました。
あ、僕の作品がね、
嬉しいじゃない、はい、
まず素材について、
うん、
20年前の作品がボロボロになったとおっしゃっていましたが、
はい、
樹脂系粘土は造形しやすいけど劣化しやすく、
そうですね、
販売には不向きです、
うん、なるほど、
うん、
そこで元の作品を原型にしブロンズなどで鋳造するというのはいかがですか。
すごいね、
いいですね、はい、
一点物だと高額ですが量産するならある程度原価も安く抑えられますし、
ブロンズって、ね、流し込むわけでしょ、
耐久年数が格段に長くなります、
うん、まあそうですね、樹脂粘土はそれが弱点ですからね。でもみんな置き換えてる人多いですね。
なるほど。
もしくは以前もやっていましたが、うん、ソフビフィギュアは根強いファン層がいるので、
うんうん、
その層に向けてのフィギュア販売もありだと思います。
それがね、全然売れなかった
ガチャガチャのように安価で大量ではなく、
うん、
点数を絞り、
うん、
エディションをつけ、
うん、
まあまあの価格で販売した方がいいと思われます。
うん、
そう、難しいね、その値段付け
が、
ね、
次に作品形態、
は
い、昔から日本は家が狭いので大きい作品が売れないと言われていて、
うん、
立体ならなおさら置きどころがないので売れづらいです、
はいはい、
これを機に絵画やレリーフなど半立体の作品に挑戦してみるのもいいんではないでしょうか。
うん、
確かに。
ただ現在日本ではポートレートブームが来ているようで、
ポートレート、
うん、
片桐さんのように片桐仁の顔をモチーフに作っていてもいては誰も欲しがりません。
もちろん、それはそうです
よ。そうなの？
共演した有名人の顔をモデルに造形してみるなども試してみてはいかがですか。
ああ、
なるほど。
それ大丈夫なの？権利とか似てなきゃいいのかな
似てないともう誰だか分かんない。
ダメなんですね。
最後に根回し、
うん、根回しね。
今回作る公演を2000万円で売りたいとおっしゃっていましたが、先に言った通り耐久性が低い素材で作られた大量、作られた大型作品はなかなか買い手がつきづらいです。
そうだよね。
本当に今回の公演をパブリックアートのように高級設置したいのであれば、
うん、
行政と組んで進めるのが一番早い
と。わかります、はい、
ちゃんと考えてくれ。
地元の宮代町に地元出身の芸術家の手で未来を担う子どもたちが遊ぶための遊具をデザインしたいなど、
いいね、
適当な理由をつけプレゼンするのがいい。
正しいですよ、うん、
まあね、
そういうの実際に町長も来てくれましたから、う
ん、北海道の伊佐野口がデザインした燃える沼公園のように、
うん、
公園ごとデザインするというのも面白いと思います。
そのレベル来たら最高だよ ね、
最高だね。
もしくは芸術祭などの場所で一定期間設置し、
うん、
あわよくば高級設置を狙うなども一つの手です。
なるほど。
いわゆるギャラリーに勤めているわけではないため、
うん、
マーケットの詳細なことは分かりませんが、
うん、
片桐さんの作品を売るためにできることを考えてみました、
うん、
失礼なことを言ってしまい申し訳ありません。全然全
然、うん、でも素材ってのは分かってた。
個展楽しみにしています。
いやー、なかなかやっぱ難しいんだね、
うん、
大きさの問題とかね。
そうそうそうそう、立体がやっぱ売れにくいっていうのもあるんだろう ね、 いやソフビはいいですよっつって作ったんですけどね、
うん、
そもそもの価値がついてないから売れなかったっす。
ちょっともう なんとも言えないですね、うん、
でもソフビやっていきたいですね。
あ、ソフビはいいんじゃない。
ペットボトルなんかもね、うん、今回初めて、うん、コラボ、チャリティーコラボみたいなのやって、うん、そのトータスさんとか、
う
ん、クッキーとか
いい、
ね、おめえりさんとかみんな塗ってもらったんですよ、竹屋さんとか、
うん、
それをだからチャリティーで売ったりするってやってるので、
いい、ね、ほいほいほい、
新たな試みいっぱいやってますんで、ぜひぜひ見に来てほしいですね。
そういうのも買えたりするんですか。
それはもうオークションで、はい、
オークションでね、
はい、
まあ、現場に行けばグッズもあり
ますから、ね、見れます、グッズもありますんで、
一点物、
はい、一点物もあるかもしれない
、はい、
ぜひとも、
僕の塗ったやつも売ります、はい、
売るんで、
チャリティで、
はい、皆さんも、買ってみてください、
はい、
さあそれではコーナー行きましょうか。
漫画の話聞かせてよ。
お、
いきなり漫画の話のコーナーでございます。じんちゃんはエロい話を聞くのも好きだけど、漫画の話を聞くのも大好き、
うん、
漫画やアニメのトリビア、都市伝説などを送ってもらってるコーナーです。
はい、
ラジオネームペコパヨさんです。 小田栄一郎先生がワンピース連載前にアシスタントしていた漫画は、うん、ジャングルの王者ターちゃん。
そうです、そうなんだ。
小田先生の師匠は徳弘正也先生。
そうなんだ。
ワンピースのエッセンスの中に実はジャングルの王者ターちゃんの血が混じってるとは意外な師弟関係にちょっとびっくり。
まあ、言われてみればね、おっぱいの書き
方とか。おっぱいね、確かにウエストがめちゃくちゃ細くて巨乳みたいな波の体型はジェーンだね、うん、
ジェーンの若い時ね、
若い時、うん、途中であれに戻るんだよ ね、 ねバトル漫画になってからね。
玉金で飛ぶはちょっと採用されなかったね。
そうだね、
まあ、でも伸びるってね、
ゴムゴムだ、
そう
ゴムゴム、あの金玉がめちゃくちゃ伸びるやつがゴムゴムなんだね、
う
ん、
そうだよ。あの方形チンポも
方形チンポ出てないよさすがにワンピース方形チンポ出てないです悟空とかバンバンでしたよね。ちなみに意外な師弟関係といえば、マイチングマチコ先生を書いていた海老原武先生の師匠は、はいはい、藤子F不二雄先生、あ、有名。
似てるもんね。
あ、そうかもね、輪郭の感じとかね、うん、そうそう、線の太さとかね。エロ漫画からワンピースが生まれ、ドラえもんからエロ漫画が生まれる。そんな、
エロ漫画ではない
から、ね、エロ漫画じゃない、ギャグ漫画ですよ、
子供向けだからね、
少し不思議な漫画家の師弟関係のお話でした。まあでも受けるだろうね、ショーゲーギャグのセンスとかね、
あ、
ツッコミを言うとか ね、
確かに
ね、 指出してツッコミですね。
確かにそこら辺は似てるね、
ちょっとあるよね、
あるね、
コマのテンポとかがね、
そうかそうか、いっぱいちょっと聞きたいね、それ
ね、
あのちょっと
指定関係相当あるよ。だからあの花澤先生ってあのアイアマヒーローの師匠は殺し屋一の、
うん、あ、
先生ですよ。
あ、はい、あ、そうなんだ、
はい、
へ
え。ラジオネームインダスのりおさん、やつしさん、今立さん、片桐さん、こんばんは。
こんばんは。
今回は大人気漫画スラムダンクで、
お、
僕がどうしても納得いかない設定をメールさせてもらいます。
赤髪、
また
赤髪かな、
赤髪なんかもういいよ花道の髪の毛が赤いって話どうでもいいよそれ主人公である桜木花道は、うん、中学時代は札付きのワルで喧嘩三昧、うん、一方、うん、バスケ部主将のゴリやメガネ君は学業も優秀ですよね、うん、
はい、
桜木のようなワルと成績優秀なゴリが同じ高校にいるというのがどうしても納得いきます、うん、確かに ね、
偏差値の
問題、中学なら納得いきますが、うん、入試のある高校で2人のような対局の生徒が同じになることはないと思います、う
ん、なるほど。
いくら部活動が盛んとはいえ、
うん、
桜木のようなワルが入れる高校は漫画クローズに出てくるような高校だと思います。
確かに。
皆さんはこの件についてどう思いますか。
これはあれだよ、科だよ、芸能科とかさ、英語科とか普通科とか、
はあ、いろいろあるやつ、
ね、同じ高校でも
特進クラスみたいな、
そうそう、ね、頭いいクラスとすっごい成績悪い人がいる、ね、
ありますよ、
うん、高校あるからね、
確かに
それです、
はあ、そう思えばね、
うん
うん、あるわ、あったよね、
あったよ、
自分
もあるあるある、私立とは特に多いよね、
うん、多い多い、むちゃくちゃ頭いいやつと、うん、そうでもないやつが一緒の高校行ってて、
あとスポーツやれるやつ、
ね、スポーツもあるよね、スポーツも偏差値、ね、
結構あるよ、スポーツで入るところは結構あるよね、
確かに
ある、
うん、高校野球とかね、
うん、
そうだね、
強いとことかってそうだもんね、
悪かったとかね、
インダスのりおさん、うん、完全に解決したんじゃないですか、
ね、
確かにね、
うん、科が違うということですね、
科が違う、
はい、
ヒエラルキーあるんだよね、
ありますあります、完全にあります
みんなね、お互いに敬遠したりしてね、
う
ん、
そうだね、
よくだ、心広いよね、ゴリとかもね、
そうだね、
うん、
相入れないものだと思ってるその不良が ね、 そうね、
でゴリとかがそんなに頭良くないって説もあるしね、
あ、そうなの、
真面目なだけで、
あ、
いるじゃん、いっぱい
柄の悪い学校にいる気弱なやつと、まあ、
う
ん、柄の悪い学校では頭のいいゴリみたいな、
ね、うん、柄の悪い高校のガリ弁系の人もいるじゃん、
う
ん、
いるいるいる
いるよ、
柄の悪い、うん、あんま良くない学校なのにあんまり頭良くない人もいるもんね、成績、
うん、
ね、頭良さそうに見えてすげえバカもいるし、
ね、いるからね、
確かにね、
うん、だから、まあ、いろいろあるんじゃない、
ある
んじゃない、
う
ん、
そう、同じ高校に、
う
だ、ね、
うん、
だっていたもん、うちも茶髪でリーゼントみたいな人、春日部高校って偏差値70だったんだよ、ね、
新学校でしょ、
うんうん、なんでこんな人いるんだろうと思ったもん、
実は頭
一定数いるバカなの、
バカなの、
めちゃくちゃバカなの、
すげえ、
俺が、僕が一番バカだと思ったら俺よりバカはそいつ一人いたから
僕が
じゃあほぼ変わらないから、
うん、
だけど片桐君めちゃくちゃ真面目な顔してるから
そう
やっぱあるね、
そう
あると思
う
よ、
うん、
確かにね、
桜木花道と、うん、メガネ君は一緒にいるってことで、
そう、
うん、
ケツビネームナナナさんです。エレカタのお三人様こんばんは、ナナナと申します、
はい、ナナさん、
今回はとある漫画で気になったことをお送りします。
何でしょう。
以前のポッドキャストでも取り上げられた翔太の寿司の作者寺澤大輔先生の食いたんです。
あ、
食いしん坊探偵、通称食いたん、あれもドラマになってるやつ、
なった ね、
うん、高野聖也さん、
うん、
主人公ね、
うん、
彼は探偵業を営む傍ら歴史小説家でもあり、うん、寺田をはじめとした数人の担当編集者もいます、うん、私が気になったのは、うん、寺田が異動になった後担当となった、うん、鹿島という編集者です。難しいなこれ、うん、鹿島は分厚い唇に短髪で3枚目風の登場人物ですが、コミックス4巻に登場した後はしばらく登場せず影が薄い印象があります。彼はその後11巻になんと殺人事件の被害者として変わり果てた姿で再登場します、うん、しかも殺された理由が若い同僚と熟女の 寮母に二股をかけていたため恨みを買うという見た目とはかなりギャップのある動機によるものでした、うんうん、とここまでで終われば普通の推理小説ですが、彼はまたまた再登場します、うん、死んでんだよね、うん、15巻美人漫画家の手料理を食いまくるにて自身の作品が人気漫画家によって漫画化するという企画が持ち上がり、講談社によれば食いたん高野の前に何食わぬ顔で鹿島が登場、生きてたのかという高野に対し本当に死ぬかと思いましたという鹿島、二股はどうなったのかというとその後和解し3人で仲良く暮らしているとのこと。しかも自らをイブニングの歩く生殖器とまで言ってのげる強者です。混乱する高野、その後とある事件が発生しますが、彼の料理の知識と鋭い推理であっさり解決します、うん、真理は暴かれ言い訳をする犯人をあろうことか鹿島は怒り狂ってボコボコにしてしまいます。この一連は新聞沙汰になり鹿島は謹慎処分となります。そしてそれ以降彼は一切登場しません。寺田先生はなぜこの15巻のこの話に新しいキャラではなくあえて鹿島を選んだのか、誰か真実を知っている方いらっしゃいます
か。ちょっと分かんないな、
全然分かんない。でも漫画家が漫画家の編集担当を書くってことは絶対実在だよね、
う
ん、
そうだね、うん、でそういう結構奔放な方なのかな、
じゃないかな。
じゃあなんかもうちょっとうちはなんだろ
う
ね、
う
ん、
そうだよね、
そう身内のネタだと思うな、
うん、でもねわざわざ生き返らすまでやってるからね、う
ん、死んでるよほら、
うん、確かに血だらけだけど確かに顔に特徴があるね、うん、
あのバクマンの服部みたいな顔だね、うん、ただこ唇で、うん、へ
え。誰か知ってる方いらっしゃったらね
ちょっとでもイブニングとそのまま出てますからね、
うん、そうだねイブニングって言って
るんだよね。結構人気のキャラだったの
かな。クイタンは料理もやるし探偵だし小説家でもあるんだね。
確かにね、確かに寺澤先生ねやっぱ料理はね絡めない
絡めないといけないからね、うん、
ちょっと僕らではちょっと手に負えない案件です
ね。マニアックにも程がある。
ちょっと
途中から何を言
ったら、ね、俺読んで何を言ってんだろう、要は死んだはずの、うん、あの特に愛情のないキャラクターを何かも経ってもう一回出し死んだはずなのにもう一回出した、
その理由が分かんないって
ことですね。そうね、分かりやすいけどね、かいつまむとね、ということで、あなたが知ってる漫画のトリビア都市伝説を送ってください。ここで作家星川くんからの一口メモですね、うん、ホラー漫画家日野秀志先生が書いたドラえもんのパロディ漫画が存在しているのはご存知でしょうか、うん、秘密道具によってミニチュア化したジャイアンがのび太の手によってノコギリで切断されるなど本家では考えられない残酷な内容となっております。
こんなのあんの、
これ有名です、
ドラえもんが漢字なんだね。
そう、まあ、今じゃもうダメでしょうけどね、まあ、当時もダメだったのかな。
これ許可取ってたと思うんですよ、
取ったんでしょうかね、まあ、取った
出版社どこなんだろうねこれね。今も売ってんの、
うん、今はもう売ってないんじゃない。
あ、じゃあこれ読めないんだ、
うん、読め、うん、まあ昔
超レア、うん、
復刻はしないでしょう
ね。マンダラケとか言ったら高い、
何かに入ってるかな、
うん、あ、作品集短編集とか ね、うん、みたいなね、うん、と1話だけしかないのかな。
そうそうそう、
あ、
そうい
うやつ。じゃあもうほんとおふざけて書いてるみたいな、
うん、ということで宛先は elekt@tbs.co.jp elekt@tbs.co.jp 漫画の話聞かせてよのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
私一回死んだのかもしれません。
はい、
日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しています、
うんうん、
今もう書籍化に向けて
ね、
すごいよね、
着々と準備が整ってきている、うん、ということですよ、
うん
うん
う
ん、
富岡さんね、
そんな中関西から来た3人、うん、通称富岡さんから、新着情報が来てると。
お、どうなった、なんか
ね、
すごい、でも日記みたいに来てますね。11月の17水曜日、
うんうん、
タイトル案ブレストを制作側と行いました。
ブレスト、
まあ、なんかこう付き合わすっていう、
このコーナーの持つネタの多様性、 霊能者や霊感持ちではなく、ごく普通の街に暮らす人たちが体験している、
なるほど、
身近感などをタイトルに落とし込もうとしています。
どういうのがいいんだろうな。
複数の案をスタッフの皆さんと相談して、そこで残ったものをお三方、そしてリスナーの皆さんに見ていただこうと思っております。
楽しみ。
11月の19、
2日後
すごいね。
本文原稿の初稿がもう出ました。
頑張った。
すごいな。
あら、一つ残念なお知らせが。
あれ何、ちょっと
今回ポッドキャストの間では読まれていない投稿から取材をして、執筆した話がいくつかあります、
はいはい、
この投稿者は元バンドマンの方で、20年前にバンドで活動していた当時、メンバーから絶対入るはずのない留守番電話が届いたというエピソードを取材しまとめました。
怖い。
このエピソード、当時のバンド内でも騒然となったそうです、この留守番電話の音声データを使って楽曲を作り、CD 化もされています
すげえな。
どういう再利用だよ。
でも、カッコで留守番電話の音声データそのものはなくなってしまったそうです。この留守番電話の音声を使った楽曲のデータを、今回の書籍をご購入してくださった方に、QR コードでダウンロードする形で
聞きたいよ、そりゃ
プレゼントをできないか交渉を続けていました。これが残念ながら、
20年前とはいえね、個人情報だからな。
レーベルはすでに消滅しているそうで、利権関係をクリアできそうにないという連絡が来ました。
残念だな、
もったいないね。
この楽曲データ、僕は送っていただいているんですが、事の背景を知っているだけにめちゃくちゃ不気味な音声です。皆さんにも聞いていただきたいんですが、書籍化で初公開となるエピソードのため、今お聞きいただいても何のこっちゃと思ってしまうので、ね、書籍がリリースされ、話の内容を皆さん把握された後、ラジオ本編で流していただけないか、改めてい
いよいいよ、
投稿者の方にも相談しようと思ってます。今週はこの辺です。
いや、これは楽しみ、
楽しみね。
すげ
ー、進んでますよ。
面白いな、そのネタ。
全く俺が知らないネタだもんね。
まあ、うちに送られてきてはいたけど、紹介してなかったという、
しかも音源がそれ聞けるってのがね、
これは楽しみです、
ね、楽しい。
この本は早く出てほしいですよね、はい、でも出そうですね、もう
ね、楽しみだよね。もう初稿も出来上がったって言ってますからね、
ね、じゃあ行きましょうか。
はい、
今回も結構来てますよ。ラジオネーム新薬師寺さんです、
新薬師寺ありますよ、奈良にね。
まだ入る可能性あるのかな、これも。
もう、ああ、でもどうだろうね。
初稿ができたって、まあ、増やせるのか、
まだね。
エレガタの皆さん、こんばんは、ということで、私が新卒で入社した頃の話です、棚卸しの計算にミスがあって、新卒ながら責任を感じた私は、一人きりの倉庫でリストと在庫数量を確認する作業をしておりました。この倉庫は国道沿いの倉庫が立ち並ぶ区画にあり、最寄り駅からも遠く、住宅地からも離れた場所でした。
倉庫街だ。
夜も更けた22時、どうしても数が合わず、駅に向かうバスを見送ってしまった私は、その日の帰宅を諦め、倉庫で夜を明かす決意をしました。
真面目だな。
日付が変わる頃、棚卸しが終わる目処がついた私は、上司に状況と倉庫に泊まることをメールして、折りたたみ椅子で仮眠を取ることにしました。
怖い、ね、倉庫つろい。
慣れない椅子での仮眠に苦労していたんでしょう。何度も目が覚めては、
そうだよ、
寝なきゃ寝なきゃと考えていました、
翌日辛いからね。
ガタンと国道を走るトラックが跳ねる音に驚き、思わず声を上げてしまいました、それから目が覚めてしまった私は、寝ているのか起きているのか時間感覚すら怪しいまどろみの中、夜が明けるのを待ちました、そして朝になり、
なった、
棚卸しを完了させた頃、心配した上司が倉庫へ迎えに来てくれました。
ああ、優しい。
無事か、声を荒げた上司に私は、まあ、寝不足ですけど無事ですとヘラヘラ答えました、そんな私に向かって上司は、通用口である鉄製の重い扉を指差し、お前外から見てみろと告げました、そこには扉が外側からバールでこじ開けられた跡がありました。それから警察が現場を調べて、あの時のトラックの跳ねる音は何だったのか、そして あの時声を上げて起きなかったらバールで私はどうなっていたか想像して死を身近に感じたことを覚えています。
だから
時間差でやってくる恐怖というのもあるという。私はあの時死んでたのかもしれません。
いや怖
だって泥棒が
だからはぁっていうのが
向こうに聞こえて
声帰ってくれたってこと、
うん、そうじゃないこらみたいに聞こえたんじゃない。
あ
うわ怖っ
人怖っ
人怖っ。いやこれはすごいね。
まあ、でも泥棒を撃退した話でもあると思うんだよ ね、
そうだね。たまたまだよね。
よかったよね。でもあっちがそれでね帰ってくれて、
うん、だから本当にそういう暴力系じゃないよね、
うん。まあ本当にね、
誰もいないと思ったらいたから、
品物取りに、うん、でもよかったね、会社的にも被害がね、
うん、そうだよね、
本当だよ。
棚卸しの数が合わないとか、もうビビたるもんだよ、
うん、
全部取られると思う、
う
ん。エレガタの皆さん、こんばんはということで、エレマガネーム、
はい、
とりあえずマミコロさんです、
はい。
もし採用されたら2度目、
わ
ドッペルゲンガーの時に
1回と、
あのコーナーで、
うん、18年前、入院した時の話です、
うん。
その病院は壁にひび割れの目立つほどのボロボロの地元の病院で、
うん、
今は取り交わされている、
うん。
30歳間近だった私は2週間ほど点滴で安静にすればいいという程度の軽いものの、
うん、
初めての入院ということでかなり不安な気持ちでした。
2週間ね、長いね。
そんなある日夜中にふと目が覚めて部屋のドアが少し開いていたので寝たままの姿勢でも廊下が見えました。
うん、怖い。
その時見てしまったんです。それは髪の長い白い服、リングの貞子のような、
うん、
女性3人が顔を下に向けたまま
3人、
うん、
シーツくらいの大きさの白い布の裾を持って、
うん、
廊下をゆっくり歩いているんです。
へ、
勘のいい方ならお気づきですよね。シーツは長方形、
うん、
1つ余ってるんです、
うん。
一角ね、
うん、ああそういうことね。
これは見つかったらここの残った角を持たされる。
なんでだよそう思っちゃうの。
つまり連れて行かれる。
なるほ ど、まあね、直感でね、
うん。
慌てず冷静に見つからないように通り過ぎていくのを待ちました。怖い
なそれも。確かに、うん、
もしあのうなだれた顔を上げて目が合ってしまったらと思うと、うん、もしこれを入院中に聞いていた方がいたらすみません
ではまた。怖いね怖いね。
あ面白い。
でもなんか 見たことないからやっぱすごいね。その長径の四隅のをね、
うん、
持ってる。
誰かが持つってこと
だろ。一辺だけない、
うん、どういう
あのオリンピックの国旗掲揚する前みたいな感じだよね。
そうだよね。
一人いないと。
うわなんかすごいな。
持ったやつが死んでるってことなの。
うん、3人は死んでるのでしょ。
死んでるように見えたん
だよね。ドア広いのね。なんでそんなによく見えるんだろうね。
まあ、そう言い出すとね。
そうだね。
なんで見えたんだろうね。確かに。
ドアがちょっと開いたぐらいのニュアンスだって最初ね。その3人の女の人が白いの
白いの
見つかった。
確かに。奥が見えないわけだからね。
そうなのよ。
なんだろう、上からちょっと見ないと分かんない、
ね。そうなの。
見えたことがやっぱり不思議なんじゃない。
不思議なのかね。
見えるわけないのに。
うん、
頭の中でね。
お前ら！
マジびっくりしちゃった。
大きい声で。大崎さんやっぱりびっくりしちゃったね。
やっと。
びっくりでしょ。
やっぱりうまかったね。お前田選手権うまかったね今。
うまかったね。
うまかった。驚いた感じ。
来ると思わなかったでしょ。
思わなかった。
抜いてもないのにね。
意味が分かんないし、よくよく考えたら。
そただただ大きい声でびっくりした。
何のことで言ってる、うん、自分で思ってたんじゃないのっていうことを言ってたのに、うん、お前だって言われて。
そう、びっくりしちゃった。
違うじゃん。
四隅を持つのはってことよ。
ああ。
一個持ってないやつは。
やっぱタイミングでやられちゃうやつだね、やっぱお前のは。やっぱりテンポとタイミングだよね。てかね、その関係ないんだよね、前後とかあんまし。
怖かったでしょ、でも。
怖かった、お前だわ。
ほら。
だからなんかビクッとしちゃ
った。ビクッとしちゃった。
話が怖いんだよね。
話は怖い話は怖いけど なんでかなっていうのは、
うん、でもなんでかなにお前だ言われたらやっぱり
ビクッとしちゃうね、うん、
やっぱすごいよ、うん、お前だの力。
お前だやっぱすごい、うん、お前ださ言っとけば。ケツビネーム椿、
うん、椿
いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
私はサイレントリスナーのまま無駄に出しゃばらず このまま日陰者として人生を終えようと思っていました。
送ってくる人出しゃばってるわけじゃないんですよ。
ですが、先日の放送内で山口さんこと富岡さん、
やめなさい、
入れ方を終わらせたくないという前向きな気持ちによって考えを改め、
ありがとうございます、
たかが一リスナーでもこの番組を好きになってしまった責任を最低限取ってからじゃないと死ねないなと思ってメールを送らせていただきました。
どういう気持ちなんだよ、その死とかさ出してくるっつうの。
皆さんのように派手な話ではないのですが、私の祖母が亡くなった頃の不思議な話です。
おばあちゃん、
私が小学校6年生の時に家が火事になり、同居していた母方の祖母、以下 A さんとしますと、が亡くなってしまいました。せめてもの救いはそこまで苦しまない死に方だったこと、一酸化炭素中毒はすぐ意識を失うと警察の方がおっしゃっていた、額を少し火傷した程度で、子供の私でも顔を見てしっかりと最後の別れができたことです。
よかったよかった。
でも火事というよりは一酸化炭素中毒だったってことだよね。話は変わりますが、私にはもう一人祖母、父方の祖母、以下 B さんがいるんですが、A さんと結構仲が良かったらしいんです、ね、祖母同士で、らしいというのは、私が物心ついた時にはすでに B さんは老人ホームに入居していて、家族でたまに会いに行くくらいだったため、正直言って疎遠で、あまり彼女のことを多くは知らないからです、ある時ようやく家事関連のごたごとが一段落したので、久々に B さんに会いに行くことになりました。 B さんは高齢だし、なんだか体調もあまり優れない様子で、余計な心配をかけないためにも家事と A さんのことについては伏せておこうということになりました。私の母は周到にあたる B さんと折り合いが悪く、同じ空間に長時間いたくないので、私たちとは別の部屋でホームの職員さんと近況報告も兼ねてお話をしていたらしいんですが、そこで驚きの事実を知ります、B さんが A さんが夢に出たと言っていたらしいんです。
なるほど。
その夢を見たと訴えた日を聞くと、火事が起きた1週間後ぐらい、その頃は役所での面倒な手続きや新居探し、家事の後片付けなど、とにかくバタバタしていて、B さんに会いに行くことはおろか連絡すら取れていませんでした、母がさらに驚いたのはここからです、B さんは、A さんのおでこ赤かったって言ったというんです。A さんが火事で亡くなって、さらに遺体の額に火傷があったことなど、その時の B さんが知っているわけないんです、A さんは最後に仲良しだった B さんに会いに行ったのかなと思いました、ということですね。
はあ、すごいね。
なんかあんだね、
こういう話ってすごいあるから本当にあるんだろうね。
あるんだろうね、信じちゃう。
いや、すごいね、
本当に多いじゃん、
多い、このね、亡くなられる時にとかね、
あるんだろうね、
虫の知らせね、
怖くないしね、そんなに、
そうなのよ、いい話だよ、
いい不思議な話だ、
いい不思議、だからなんか言ったりはしてないのかね、別にね、
一言なんかね、
とかはね、とりあえず
出てきた、これが作りだったら冷めるよね、
まあでも、
全部そうだけどね、
いやいやいや、その B さんがもう聞いてて、
もともとね、
B さんが聞いてて、B さんが芝居してるパターンだ
よ、でも、その、
分かんないよ、知り合いを通じて知っちゃってね、
知ってて、
年齢的には、
さも来た感をちょっと演出、B さんがしてるっていうパターンね。
でちょっとボケというかさ、入っちゃってもうそれ忘れてる可能性もあるね。本当は聞いてたんだけど。
ああ、そっちもある
ね。だから演技としてはもう最高だよね。うまさとしては。
まあね。
分かんないから。本
人だからね。
だからそっちの方
が。でもなんかそのボケたりしててもその時だけまあ素になる話もあったじゃん前。
ああ、あるね。そのアルジャーノン的なやつね。
そういうのもあるね。だからどっちなんだろうね。
でもそのサメ。
いや、 B さんのもう完全な作りっていうか、でも
すごいよね、
そのパターン
何のため
にな
んだろうね、
いやいや、愉快犯でしょ、愉快犯
って
信じたよみたいな
私のこの話に、
うん、信じた
おじいちゃんおばあちゃんにそれやられると分かんないから、
ね、確かに分かんない、ボケなのかね、その本気なの
か
ね。
だからやろうと思わない、ちょっと自分が年取った時に
もし、ね、
俺 やろうかなって思ってるよ今。
何不思議な話ってこと、
やってやろうかなって、知ってるくせに知らないふりして、
まあ、絶対
なんか出てきた
よ、困れないからね、
って信じるもんね、向こう
が全然信じるじゃん、でこういうラジオは、まあ、いつでもあるから送ってってさ、
それ、あ送ってね、
作りなのにと思って俺が嘘ついただけだ
誰も傷つけてはいなければね。
そうそう、でもそれ送ったらさ、そのパーソナリティもさ、これ嘘じゃねとか言われてさ
これそのジジイの嘘だったら
こいつ鋭いなと、
なんだよ
送ってやろうから俺が本当にそれ合ってるよなんて言って、
いやまあね、いや
B さん送ってこない
から、ラジオ聞いてんの
B さん、
いやバキ、まあ
送ってこないから、
どうなんだろう、あ B さん
の本人がね、お目が高 い
ちょっと聞いてほしい、
本当なんですよなんて、
ね、会う機会あればね、
小6の時の話だからね、
そうなのよ、なんでね、いや今回も面白かったですね、
はい、
あなたの身の回りで起こった不思議な体験を送ってください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。それでは最後に告知です。
はい、我々エレッコミック、はい、バーベキュ
ー、はい、
これエレマガバーベキューですね、です我々のメールマガジンのエレマガ会員さんとやるバーベキューです。参加費は無料、資格としてはエレマガ会員であること、はい、ということですね。これが明日11月23日の火曜日、2時から5時半まで中野セントラルパークであります。
お願いします。
もう来たらすぐ分かると思いますので、
そうです、
誰でも参加できます、まあ、今エレマガ会員でなくても来てくれたら、もうそれここで会員になっていただければ誰でも参加できますので、はい、みんな来ていただければ嬉しいです。
はい、あのこれらの方ね、配信もありますんでね。そうすればエレマガに入ってれば URL が送られます。
ズームで、
はい、ズームでつなげます
んで、ね。2年ぶりの開催になってますんで、
お願いします。
そして、我々エレコミックトークライブ僕らのお茶会、はい、渋谷ボリューム5、こちら12月の11土曜日、オープン11時半、スタート12時半とちょっと早いですけども、ロフトの9渋谷であります。ゲストが加賀谷、
ね、
会場チケットも発売中で、配信チケットも売っておりますので、よかったら買ってください。
はい、私は先週の土曜日から始まっております年度道20周年記念片桐仁創作大百貨店は、東京ドームシティギャラリーアーモにて、午前11時から夜の19時まで開館中です。12月19日日曜日まででございます。そして毎週土曜日11時半からやっております東京 MX 私の芸術劇場、今週11月27日は中村屋サロン美術館です。あのパンのね、中村屋さんの上にある、うん、まあ、美術館ですね、うん、はい、
うん、
です、
うん、はい、ということでございますね、書籍化なんかも進んでおりますし、ぜひとも皆さんね、送っていただいたり進捗情報を楽しみにしてください。ということで、エレガタの決意ポッドキャスト、今週はこの辺で、さよなら。
向井のフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。